こんにちは、川野ゆまです。先日ですね、九州の方に行ってきました。長崎と熊本ですね、ちょこっとコーヒー屋を回ってきたので、今日はその話をしようかなというふうに思っています。まあ東京に僕は普段いるんですけど、コロナのタイミングから新店ラッシュみたいなのはなくなってですね、行くとしてもいつものおなじみのコーヒー屋に行くとかっていうことが多くて、あんまり、わ、このコーヒー屋すげえ、新しいとか、行ったことないコーヒー屋に行くワクワク感とか、初めて聞く、コーヒー屋のお話とかっていうことを、得る機会が減ってですね、ちょっとこう僕としても地方に行くたびにコーヒー屋行くのがワクワクするし楽しみだしっていうのもあって、今回めっちゃ楽しかったんですけど、長崎から行ってですね、僕の父の実家が実は長崎だったんですよね。それもあって、僕が家で焙煎してた時代、つまりライトアップコーヒーって名前だったけど、オンラインショップだけやって店舗持ってない2013年とかだったかな、とかに焙煎した豆持って、父について行って、カリオモンズコーヒーさんに初めてお邪魔したのが、最初カリオモンズの伊藤さんとお会いしたきっかけですね。そこから伊藤さんとよくやり取りさせていただいて、例えば東京コーヒーフェスの時に会ったりとか、なんか別のフェスの時に会ったりとかみたいなこともあって、今回伊藤さんとご一緒させてもらって、そのカリオモンズコーヒーが15周年だったんですよね。それもすごいなと思うんですけど、15周年で、今年ロースターを移転するっていうところで、移転するってことは今までやっていた、都議のロースターがなくなってしまうので、それを最後見納めに行きたいなと、お願いさせてもらって行って、で新しい場所とかも連れててもらって、めっちゃいいとこに移動するんでめっちゃ楽しみなんですけど、とかがありましたね。でコーヒーも飲ませてもらって、やっぱ美味しいっすね。市内のお店でコーヒー飲ませてもらったんですけど、いいお店だなとも思うし、お菓子もめっちゃ美味しかったし、ドリップが、2種類飲んだんですけど、やっぱすごい透き通ってて優しい味で、ほんとカリオモンズの焙煎も抽出も僕大好きですね。めっちゃ美味しい、ほんと日常的に飲みたくなる生産者ごとの個性があるコーヒーっていうのを体現していて、あとね、なんか思うんですけど、いつもカリオモンズのカップとサーバーがピッカピカですごいなって思いますね。これなんか当たり前かもしれないですけど、本当に曇り一つなくサーバーがピッカピカなんですよ。いつもめっちゃ磨き上げてて、多分別のサーバーに落としたのを綺麗なサーバーに移して出してくれてるんでしょうけど、そういうの細かい配慮を含めてめっちゃ心地よくコーヒー愛が伝わってくるお店だなとも思いますね。本当大好きです。で夜は、桃若っていうおでん屋さんに行ったりとかですね、美味しいもの、現地の長崎に来たからにはっていうところで行ってないお店行ったりとかっていうことをして、あと、諫早の方にもっとカリオモンズのロースターの方が、作ったないというお店があって、 NAI でないですね。でそこがもともと豆売りだけやってたんですけど、移転されて、そこが新しい焙煎所兼コーヒーショップっていう感じで、抽出したコーヒーもエスプレッソマシン置いて、やっていて、そこでドリップコーヒーも飲ませてもらいました。めっちゃお店が可愛くて、木工細工のランプとか、あとは壁に豆のランプがあるんですよ。あの壁の豆ランプめっちゃ可愛い、2個あるし、あのアイデアめっちゃいいですね。本当にどのくらいの大きさだろう、ちょっと大きめ、手のひらサイズよりも大きいくらいの豆が、丸い、こう本当に豆ですね。多分ブルボン系の豆、丸い豆があって、その真ん中にちっちゃい電球がちょこっとついてるっていうランプなんですけど、あれめっちゃ可愛いなと思いましたね。っていうか置いてある小物が全部可愛いですね。本当にいいお店でしたし、コーヒーもめっちゃ美味しかったですね。で一人で焙煎から抽出もやっていて、本当に素晴らしいなと思いました。で、そこからあと熊本も行って、熊本はりくくん、このポッドキャストに1回ちらっと登場しましたけども、一緒に、ルワンダにも行った、今年26歳のりくくんがカラーコーヒーというお店で自分で独立されて、もっとグラックコーヒーで焙煎もしていたんですけど、独立してそこで1時間半だけ、めっちゃ短いですけど、ゲストバリスタをやってきましたね。で、ありがたいことにずっと列が途絶えることなく、ずっとコーヒー入れっぱなしっていう感じだったんですけど、こんなにコーヒー好きな方が地方に行ってもいるんだって、強く感じましたね。なんか 全然東京だけじゃないというか、やっぱりコーヒーっていう趣味って長崎もそうだし、どの地方に行ってもみんなが同じく多分感じられる面白さだと思うし、オンラインで豆買って、多分コーヒーショップとかスペシャルティーコーヒー扱うね、コーヒースタンドとかが近くにないエリアであっても、ネットで検索して豆買ったりっていう人は結構いるんだなって思いますね。でやっぱそういう人がちょっと離れていても、こういったイベントやると来てくれて、あれコーヒーってどこ行ってもめっちゃ盛り上がってんじゃん、まだまだやれるなみたいなことをすごい、嬉しく思いましたね。たくさんの方が話しかけてくれて、嬉しかった。わざわざ、大分から来ましたっていう方もいたし、すごかったですね。めっちゃ盛り上がりました。ありがとうございます本当に。で、あと、熊本グラックコーヒーも行きました。グラックは去年も行きましたね。あの去年ぶりだったんですけど、やっぱ優しい味っすね。うん、ていうかお店がめっちゃいいっすね。あのグラックの店舗2階建ての、あの物件めっちゃいいな。ああいうとこでコーヒーやりたいなってめっちゃ思いますね。居心地がすごいいつ行ってもいいし、まあ本当に行くたびにいいコーヒー屋だなと思いますね。あとは、アンドコーヒーと、コーヒー屋ドットとジャンクションコーヒー、新しい、ロースターの方、プロバットめっちゃかっこいいの置いてあった、その辺に行きました。コーヒー、アンドコーヒーは、おなじみっすね。もう熊本のスペシャリティコーヒーのパイオニアですね。お店に行くのはちょっと久しぶりだったんですけど、久しぶりに行けて、美味しかったっすね。ホンデラスめっちゃ美味しかったっすね。で、コーヒードットさんは初めてお邪魔させてもらったんですけど、かっこいい店、かつ2階はすごい穏やかな緑が見えて、すごい綺麗な店ですね。その時にもうお昼ご飯お腹パンパンに食べていって、朝ユラックスでサウナ決めてから、お昼ご飯よだれカレーっていうところでめっちゃ美味しいカレーパンパンに大盛りで食べてから行ったんで、もうすっごい居心地よくてちょっとゆっくりしちゃったんですけど、なんかすごいセレクションがそこ面白くて、パプアニューギニアの芸者が置いてあったりとか、セレクションめっちゃ面白かったですね。僕はブラジルの芸者なんですけど、すげえうまかったですね。で、あとが、そう、ジャンクションコーヒーさんにも初めてお邪魔させてもらって、2店舗目なのかな。で、新しいプロバットの、焙煎機がめっちゃかっちょいい。ちょっと前のヴィンテージだけど、金属の部分とかめっちゃパーツが交換されてるのかな、磨き上げられてて、焙煎機って使ってるとちょっと錆びてくるんですよね。僕らも使ってる焙煎機1960年代の焙煎機プロバットなんですけど、ちょっとね錆びた感じがあって、まあ、錆びた感じのプロバットねかっこいいんですけど、金属の部分がピッカピカの黒いプロバット、あれめっちゃ綺麗でかっこよかったですね。もうあれは本当にお店のシンボルになる最高のマシンですね。でコーヒーも美味しかった。そこでペルーの塩4位の芸者飲んだんですけど、あれもう質感がもうトゥルントゥルンのジュワジュワでめっちゃ美味しかったなと、思いました。っていうかで、そんな感じで、イベントでやらせてもらいつつ、コーヒー屋を熊本もゆるっと回らせてもらったんですけど、熊本もまあなんだろうな、商業圏で言えばそんなに広くない、まあ本当に狭いところに、特にアンドコーヒーとか、グラックコーヒーとかが集まってるエリアですね。ワインバーとかもいっぱいあるし、レストランとか飲み屋もたくさんあって、本当にそういう密集してるんですけど、コーヒー屋もたくさんあって、なんでこの熊本ってスペシャルティーコーヒーのロースターがどんどん独立するんだろうっていつも不思議に思うし、いいなと思うんですけど、どこ行ってもうまいコーヒーがたくさんある、本当すごい街っすね熊本。うん、っていうところで、でなんかね、ワインバー、ワインショップに行ったんですけど、ボトル売ってるワインショップ、そこのオーナーさんの話を聞いてたら、なんかちょっと面白い話してて、熊本どうすかみたいな、コーヒーはめっちゃありますよね、面白いですよねみたいな話から、ワインもう年々やっぱり仕入れが値上がりしていて、でコーヒーもどうなんですかみたいな話から、ワインねめっちゃ上がってるんですよってなって、でワインバーとかも、まあレストランかな、どっちかというとレストランとかも熊本でやってってるとやっぱ安く出さざるを得ない。でもワインとかの値段もどんどん上がっていって、 でも高いとやっぱりお客さんがなかなかこう食べに来てくれない。例えばその方が言ってたのは、なんて言ってたっけな、なんか、1万5000円のコースで、90点の味、95点の味を出しても、なんかやっぱちょっと高いって思われちゃって、それだったら5000円で85点の方がいいなっていう人がいるんだよみたいな、っていう話をよくレストランの人から聞いて、みんな悩んでて、熊本とか、まあ、こういう地方とかだったら、でみんな じゃあって言って福岡に行っちゃうと。で福岡でその同じもん1万5000円出すと、うわーって言ってもう予約取れない店になっちゃうみたいな、そういうことが起きてるよみたいなこと言ってて、なるほどね。なんかまあコーヒーも確かに、いやまあコーヒーは僕はもっと気軽だってほしいんですけど、とは言ってもお客さんを選ぶのかなとか、まあ例えば一杯ね、500円600円ドリップ出して、僕としてはいやそうめっちゃ価値ある、むしろねワインバーに行き始めたら3杯とか飲んだらもう平気で5000円とか行っちゃったりして、 そんな趣味に比べると同じくらい日中で心地よく違いを楽しめていい嗜好品だな、それにそういうのに比べるととても安くて全然600円でも僕は、見合ってるなって思うんですけど、まあそういったもっと高単価な、よりこうシビアな世界のお話を聞くと、そっかコーヒーもちょっとはそういう節あるんだろうなって思いましたね。だからまあ熊本ででもこんなにコーヒースタンドは多く、コーヒーショップ多くて、それもそのバランスもすごいなっていうかどうなってるんだろうっていうふうに思いましたね。その話で言うと、もっと福岡にコーヒーショップがどんどんどんどん増えていくっていう現象もある気もしたんですけど、熊本の方がやっぱコーヒー文化というかコーヒー屋の独立の熱は熱いですね。熱い街でしたね。だから熊本のコーヒーはめっちゃ熱い、そんな関係なくもうとにかくうまいコーヒー出すっていう人たちが とてもたくさん熱くて若くてたくさんいていいなと思いますね。ぜひ、皆さんも福岡に旅行に行く人は多いと思うんですけど、ちょっと行けばさっきの長崎も行って、熊本のもうちょっと行けば行けるんで、長崎のカリオモンズさんとか、内さんとか、あとはまあグラックさんはじめとする、アンドコーヒーさんはじめとする、熊本のコーヒーショップとか皆さん、新しいお店もどんどん増えてるんで行ってみてほしいなと思います。そうすると、まあ、全然、九州暑いぞと、地方暑いぞと思ってくれるんじゃないかなと思います。で熊本はやっぱ面白いですねいろんなコーヒーがたくさんあって、だからコーヒー好きな人すごい多い街だと思うし、イベントやったりするにはとてもいいんじゃないかなと思いますね。今後もっともっと盛んになってくることが、楽しみです。そんなまあ地方遠征でしたね。でまあまあちょっと前も、京都に行ったよとか大阪に行ったよとかで、なんかちょっとたまたま、地方に行く機会が増えていて、11月は富山のコーヒーフェスに参加させてもらうんですけど、まあそれも含めて地方に行くことがちょっとあって、でそうするとやっぱり東京との違いを大きく感じますね。でそれはコーヒー目線だけじゃなくて、なんかこう雰囲気というか文化というかそういうところなんですけど、東京はやっぱりみんなめっちゃ疲れてる地方から逆に東京に来るとびっくりすると思うんですけど、まあ中央の駅渋谷とか新宿とかめっちゃ人多くて、まず人の多さにびっくりするだろうし、どんどん増えてる気がするし、でやっぱ歩いてる人が結構なんか疲れ、電車の中の人とか疲れてる人が多い気、なんかそのすれ違う人とか街中でこう会う人とか、例えば車で走ってて譲ってくれるみたいなやつもそうだし、街中でこうぶつかりそうになったら避けてくれる、まあ当たり前なんですけどと地方だとやっぱみんな優しくて人間らしさを感じるんですけど、東京はすごい、疲れてるのか怒ってるのか、わかんないけど、なんかちょっとこう、ドライというかピリッとするか、なんかそんな感じはやっぱ人の違いはありますよね。でもそれはそういう街なんだろうなとも思うんですよ。東京って本当に働く中心の街とも言えるんで、とにかくバチバチに働いて、で若いうちにしかそういう暮らしできないから、バチバチに働いて経験積んで、いつかはまあゆっくり暮らすみたいな、そういう思いの人もいるかもしれないですね。まあ修行時代かもしれないし、そこでもうとにかく結果を出すっていう思いの人も多いかもしれないし、まあかなりこう上京するにしても目的や狙いを持ってくる人がいるんで、そりゃまあよりこう穏やかにゆるっといきましょうっていうテンションではないだろうな、それはまあそういう街だなとは思うんですけど、で地方の方がそういう意味ではとても暮らしやすいと思います。もう最悪困っても、生きていけるというか、みんなが支えてくれる。熊本歩いていても、熊本のねその、友達のリク君と一緒に歩いていて もうどのお店行ってもどっかに知り合いがいるっていう感じ。もうそのお昼ご飯食べに行っても、違うコーヒー行ってもワインバーに行っても、みんなどこかしらに知り合いとかお客さんで知り合いがいるみたいな感じで、なんかこう、みんなで支え合ったり助け合ったり、最近どうみたいな、みたいなことがとても横のつながりも含めてね強い、本当に何だろうな、助け合い精神とみんなの優しさと温かさとに囲まれて生きやすい場所だなとも思いますね。東京は逆にみんな一人一人が孤立しちゃっていて、 みんなが一人で強く生きようっていう感じなんで、まあそれはそれで戦いの場なのかもしれないし、得られることも経験できることもたくさんあっていい場所なんですけど、まあ、全然違うなと思いましたね。だから例えばさっきその熊本でコーヒーは独立する流れ多いな、熱い街だなっていう話をしましたけど、東京でコーヒー屋を作って独立するっていうのとはまた訳が違うというか、テンションが違うなと思いましたね。そういう意味ではなんかちょっと取るリスクが違うっていう感じですね。まあ小さくスタートしやすいのはやっぱり地方だと思います。家賃もそうだし、やり方を教えてくれる仲間たち、まあそこについてくれるお客さんとのつながりっていうのも濃くなるしっていうところなんですけど、東京はまあ頑張れ、まあ頑張ってって感じなんだろうな。もちろん5年10年、まあ、10年いかなくても5年とかどっかのコーヒー屋でバッチバチにバリスタやってお客さんをつけていたら、その常連さんはまるっとみんな来てくれて応援してくれるだろうし、あの全然やりようはあるんですけど、東京の方がまあ家賃も高いしね、そりゃそうで、まあその分リスクも大きいと思うんですよ。まあだからよりこう腹をくくってリスク背負って大きい、まあよりでも東京の方が波及効果というか、まあ人は多いんでね、来てくれる人は多かったりとか、うん、まあ発信源になり得る場所も多かったりとかいうことで、まあリスクは大きいけどリターンというか広がりも大きいのが、まあ東京でコーヒー屋やるメリットなのかなとも思ったりしますね。まあその辺が、まあ地方の、まあ都市のサイズによってもこうリスクとリターンとか、そこでコーヒー屋をやる意味というか、そこで生まれるものっていうのもなんか違っていて、うん、面白いなといろんな場所に行くたびに思います。だからこそいろんなコーヒーの伝え方があるし、いろんなテンションでのコーヒーの運営の仕方があるし、いろんな豆の仕入れ届け方伝え方があって、まあ基本どこ行っても美味しいんですけど、あのスタイルの違いがどこもあって、まあそれがコーヒーのいいとこっすよね。だからやっぱこの時代オンラインで豆を買えるっていうのはすごい嬉しくて、で逆にそれは逆手に取ると地方でコーヒーをやる人たちにとってはオンラインで豆を売るっていうのはとてもいいことだし、やりやすいことだと思うんですよ。地方の色も出しつつ、でも東京で豆を売ってる人に比べたら焙煎する場所代、人件費も、安く抑えながら運営できて、でもオンラインっていう場所ではみんな、まあフラットにというかフェアにというか同じ土俵でコーヒーを売るっていう感じでできるんで、まあそうすると地方でロースターをやるならオンラインショップ頑張るっていう流れはとてもいいし、お店ごとにいろんな違いがあって、消費者的にはお店の違いを楽しむのも地方行って面白いしっていうことで、地方のコーヒー屋さんもっともっと僕回りたいと思うし、盛り上がってほしいなと思います。東京だけじゃないっていうか、むしろ東京以外の場所でコーヒーがもっと盛り上がってほしいと思います。じゃあ自分がコーヒーをやるなら、今やってますけどライトアップコーヒーって名前で、地方に出すべきなのかっていう考えもありますよね。これね、まだ全然考えまとまってなくて考え途中の話をしていくんですけど、まあ一つは僕が一番なんか、じゃあ東京を拠点にしてコーヒーやってます。で一時期京都でも実は2016年からコロナのタイミングまでやってて、コロナでまあ海外のお客さん含めて外歩く人がパッタリいなくなったんで閉じちゃったんですけど、出町柳っていうところで京都店やってたんですけど、まあその経験も含めて僕は思うのは、まあ今でこそさらにその時より感じるんですけど、チームの話、僕よくね、このポッドキャストでもするじゃないですか。働いてる人が一番幸せ、ハッピーでやってほしい。で、それのハッピーさをお客さんに絶対伝わるし、それがコーヒーの美味しさを伝える一番の源かなと僕は思っていて。で、まあ、京都店の時は、なかなかやりきれなかったとこはあったんですけど、まあ、今やるにしても、例えば地方のことを考える、地方出店を考えるにしても、そこで働く人が、本当に東京の人たちと同じ感じで熱量を持って楽しくやっていけるのかなっていう、その土壌ができていればやりたいなと思うんですね。そこ次第って感じで、前に比べたらやっぱ組織もチームも成長していいチームに確実になっているんで、まあよりやりやすい土壌にはなってきてるなと思います。例えばまあその具体的に言うと、東京のメンバーは頻繁に会って、みんなで、こんなことあった、で地方にはその情報が遅れて入ってくるな、そんな少し些細なことでもなんかどうしても上下関係を感じたり、僕らはちょっとなみたいな、離れてるしなみたいなことを思ったりとか、よしこんなテンションでサービスやっていこうっていう共有がなかなか届きにくかったりとか、まあ味作りの微妙なキャリブレーションができなかったり、遅れたりっていうことがあったり、でもそれってでも徹底すればできますよね。 Zoom 含めて、ずっと頻繁にミーティングをする、定例をするとか、あとはまあコアメンバーのミーティングがあったら、もう今僕らは2週に1回顔を合わせて東京ではやってるんですけど、僕含めて、それにも 参加してもらったり、社員メンバーが、その地方の店舗に頻繁に行って、で何なら地方旅行を兼ねて、帰ってきて、で逆に地方のメンバーは、定期的に東京の方に立ってみたいな、そういった交換をすることで、まあ、よりそこを活発にするとか、まあ、ケアすればなんか結構できそうかな。逆に地方旅行してその地域のコーヒー文化を、まあ、吸収して東京に持って帰ってきて、あ、やっぱあの街良かったよ、あんな感じでこうお客さんついてて、ああいうところは東京でも、ね、できそうだよねとかいう勉強になったりとか、そういう刺激にもなるんで、まあ、運営の仕方によってはとてもいいかなと僕は思ってます。で、まあまあ、そろそろそういうのが、ま、できてもいいんじゃないかなっていうチーム体制になってきたんで、まあ考えてもいいかなと思うんですけど、まあ今の僕の優先順位の中では、東京でもう2店舗くらいはやれる余地があるのかなと思っていて、まあ僕らはね、まあ、あの西側にしかお店がないんで、もう少しアクセスがいい場所にお店あったら、多くの人に知ってもらえたり、海外から来た人にコーヒーの魅力伝えたり、っていう拠点にもなるかなっていうところで、今地方にどんどん増やしていくとかっていうことは考えてないんですけど、あの可能性はなくはないかなと思ったりします、そういう使い方をすると。で、まあ出店計画みたいなことを考えていくと、その東京の西側と東側、まあ家賃も全然違うし、東側って言ったのは山手線の方とかことですね。まあ具体的にどの場所とか全く考えられて決められてないんですけど、まあすごいこう中心街で、こう泊まってる人が多くいるとか、渋谷からちょっと行ったところ、歩いたところにあるとか、なんかわかんないですけど、そういうアクセスが良くて気軽にフラッと東京に来た時についでに寄ってもらえる場所ってことを考えると、出店コストはやっぱ大きいんですよ。家賃も、ね、それだけの内装にするんで、内装費用、出店費用とてもかかると思います。まあ怖いけど、多分わかんないけど1000万は絶対しますよね。多分そんな気はします、ちっちゃいお店を作ったとしても。で、地方だともっと安くお店を作れるはずなんですよ。例えばもしかしたら DIY とかでいいんだったら1000万ちょっととかあるんだったら、2店舗分、東京の中心部で1店舗作るお金があれば、地方の都市で2店舗作れるかもしんないのかなと、ざっくりね、例えば言うと。そうするとなんかそういう出店、まあ、DIY で安く抑えてちっちゃい拠点を地方に作っていくっていうのもなんかまあ面白いのかなと。東京と同じテンションでドカーンっていうよりかは、ちっちゃく、ちょこんと端っこにお邪魔させてもらう地方出店とかは ありなのかなとか、まあ、そういう考え方は面白いかなと思ったりしてます。その分やっぱり面が増えるというか、実際コーヒーってね、SNS とかでいくらこのケニアがすごいフルーティーでジューシーでって言ったところで、飲まないとやっぱ分かんないんですよ。飲んでビビッときて、うわうまこのコーヒーすごってならないといけないし、そのビビッとくるところには絶対人の力があって、そのバリスタが伝えて、あの人が入れるコーヒー美味しいっていうのも合わさって、まあ多分それが半分以上あると思っていて、その人の力と空間の力とコーヒーの美味しさっていうところをリアルに感じてもらって、コーヒー好きになって、まあロースター目線で言うと最終的に豆を買ってくれるってところまでつながると思うので、僕はそのまあ SNS、YouTube やったりしますけど、やっぱりお店で人が美味しいコーヒーを入れて届けるっていうことが一番だと思うし、それには絶対変えられないので、そういう体験の場所を、まあ、今までなかったエリアに作っていくっていうのは、別に地方じゃなくてもね、東京でもまあ必要なのかなと。 あるに越したことはないのかな。まあバンバン店を作りゃいいって話じゃないですけど、もっとまあその重要性は絶対あるなとも思ったりしてますね。まあ、だからなんか何店舗作るんですかとか、なんかどこに今後出店していくんですかってよく聞かれたりしますけど、まあ、そんなのよくわかんないまま、とりあえずその時に必要だなと思った場所にお店を出すのかな、その連続なのかなと思ったりしていて、まあある意味その計算ができていないっていうことなのかもしれないですけど、でもまあそういう意味で地方でコーヒーをやるっていうのはいいのかなと、まあ、改めて地方のコーヒー行くたびに思いますね。皆さんどう思いますかね。おすすめの地方とか、おすすめの東京以外のコーヒーや皆さん教えてください。ぜひぜひまた行きたいと思ってます。また、こんな感じで地方行った時には、東京以外の話も、してみたいなと思っています。とてもいい渡航でした。その時にお会いできた、皆様ありがとうございました。また行きます。ではでは。